おはようございます。高原豪一郎です。先日私は最先端のがん治療を紹介する番組を見ました。その中で頻繁に登場したのが P53 という言葉です。これはがん抑制遺伝子の一つで、研究者の中では遺伝子の守護神と言われているそうです。がんというのは有害な刺激によって突然変異した細胞が暴走する病気です。例えばヘビースモーカーの人は、そうでない人に比べて肺がんになる確率が20倍も高いんですが、それはタバコという有害な刺激によって DNA が傷ついてしまうからだそうです。ところがこの P53 という遺伝子は、がん化した細胞の突然変異をいち早く察知してくれます。そして発見したがんの分裂を止めて、がん細胞の増殖を食い止めます。また、がん化した細胞を自殺に追い込む機能があるんですね。常に私たちの体の中で DNA の損傷があるかないかをパトロールし、がんをやっつけるために働いている遺伝子が P53 なんです。また最近では、がんになりやすい家系の研究が進んでいます。それによると、P53 が欠損した家系では、様々ながんが多発するということが分かっています。最先端のがん治療では、この P53 をベクターという乗り物に乗せて、大量に患部に注入する方法が紹介されていました。P53 の大量投入によって、劇的な変化を起こす例が発表されていたんです。ところで、この P53 遺伝子には、がんを抑制するという働き以外に、もう一つ重要な働きがあるということが分かってきたんです。それは生まれてくる赤ちゃんを奇形の発生から守るという役割なんです。例えばお母さんマウスの P53 を人工的に止めてしまうと、生まれてくる赤ちゃんマウスの 70% に奇形が発生するというレポートがあるんです。赤ちゃんの奇形の多くは遺伝子の突然変異によるものだとされています。P53 はこれらの突然変異をキャッチすると、突然変異を起こした細胞を自滅に追い込んでくれるんです。そこで最近の小児外科の領域では、赤ちゃんの危険を防ぐために P53 を利用しようという取り組みが始まっているそうです。さて、この P53 は、人間だけが持ってるのではありません。すべての哺乳類や昆虫、また線虫にも共通してるんですね。そのため P53 は進化によって、初めの生物から人類へと長年にわたってバトンタッチされてきたものであって、 P53 の存在こそが進化の証拠なんだと言われてきたんです。しかしP53 の役割が解明されていくに従って、進化の証拠とはとても言えないということが言われているそうです。というのは、進化というのは突然変異が繰り返されて別の生物になっていくという説明なんですね。単細胞生物が突然変異を積み重ねて、とうとう人類にまで変化したというのが進化論です。しかし多くの生物が持っている P53 遺伝子は、突然変異を防ぐ遺伝子なんです。ほとんどの生物が P53 を持っているということは、ほとんどの生物が突然変異が起こらないメカニズムを備えているということなんです。突然変異を起こしにくい仕組みががっちり組み込まれた生き物は、どんなに時間をかけても別の生命体になることは期待できないのです。また、家系的に P53 が不足しているものは、確かに突然変異を起こしやすい体質にあると言えるんですが、それは、がんにかかりやすい体質、奇形になりやすい体質のことであって、その生物にとっては、決定的に不利なものでしかないのです。実は P53 というがん抑制遺伝子の存在は、進化論の土台を根底から覆すものなのです。 人間が進化によって存在するようになったのではないとするなら、では人の起源はどこにあるんでしょう。聖書はこの世界とその中にあるすべての生命体を作りになった創造主なる神こそが人間の作者なのだと宣言しているのです。聖書によると神様は犬は犬、馬は馬、そして人を人としてそれぞれ種類に従ってお作りになったと書かれています。そして特に人間に対してはこのように書いてあるんですね。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神の形として人間を作られたというのはどういう意味でしょう？神の人格に似せて人間を人格的な存在として作ったということなんです。特に神と交わる人格を持つ者として人間を作られたのです。神の呼びかけに応答できる存在として人は神に作られました。今から十数年ほど前、私はある地方の中学校の教育講演会に招かれたのです。その講演が終わった後、中学2年生の男の子が私の自宅まで手紙を送ってくれました。そこには彼の辛すぎる生い立ちがしたためてあったのです。お父さんはある日突然姿を消し、お母さんは家族のある男性と暮らし始めました。そして居場所のなくなった彼は学校休んでいるうちに勉強がわからなくなり、もともと自信がなかったけれど、ますます自信がなくなってしまい、自分は何かしようとするときすでに失敗することがなんとなくわかるようになってしまう。そして実際やってみると、やっぱり思っていた通りに失敗してしまう。何の取り柄もない僕は生きてる意味があるんでしょうかという、そんなお便りでした。私は彼のストーリーを読みながら、一人の人を思い出しました。それは私です。自分に対する考え方が少年時代の私とよーく似ていました。それで私は彼がまるで自分の第三の息子のように思ったほどでした。私たちは愛してくれるはずの人が去り、居場所がなくなり、どこに行っても失敗を繰り返し、誰の役にも立っていないように感じ、迷惑しかかけていないもののように思えるとき、人生に絶望してしまうんじゃないでしょうか。しかしそれでも自分には価値がある。それでも人生は生きるに値する。それでも人生には望みがあると言える理由をあなたはご存知でしょうか。聖書にはその理由がはっきりと書いてあります。それでもあなたには価値があると言える根拠、それはあなたが神の形に似せて作られているという事実なのです。今の自分がどんなに惨めな状態であったとしても、神の形に作られたという事実は覆りません。神はあなたを愛しておられるのです。やがて彼は教会へ行き、聖書を読み、キリストに出会い、そしてある集会で再会した時にこう言ったんです。この世の中で自分に劣等感を持っているのは自分だけだと分かりました。他の人は全部自分のことで精一杯で私のことなんか何にも思ってません。だから私がそれを捨て去った時に、それが世界から消えてなくなるんだということが分かりました。私は劣等感のおかげでキリストが分かったので、今はあの少年時代のことですら恥ずかしいとは思いません。完全な勝利を味わっている彼を見て、私も自分のことのように嬉しくなりました。どうぞあなたも聖書に触れて、あなたの作り主である神をイエス・キリストにおいて出会ってください。心からお勧めしたいと思います。